こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドラゴン最強大図鑑は、ケンベ信明の監修。ナンバキビ、他の制作による。世界各地の神話伝承に現れるドラゴンを題材にした児童向けビジュアル図鑑である。2022年3月に学研から刊行され、最強大図鑑シリーズの一冊として、ドラゴン同士が最強の座を争うトーナメント形式を取る。扱われるのは一様な竜ではなく、ワイバーン。ファブニル、ファイアドレイク、イルルヤンカシュなど、文化圏や伝承によって姿能力役割が異なる存在である。本書の目的は、勝敗を楽しむバトル読書の入り口から各ドラゴンの由来や特徴へ関心を広げることにある。精密な神話研究書ではなく、想像上の対戦を軸に、多様なドラゴン像を視覚的かつ比較的に提示するエンターテインメント性の強い入門図鑑として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、トーナメント形式が最強を比較可能な問いに変える本書の中心的な仕掛けは、ドラゴンを単に並べて紹介するのではなく、対戦トーナメントとして配置する点にある。神話や伝承の存在は、本来異なる地域時代物語の文脈に属しており、共通の尺度で優劣を決めることはできない。それでも本書は、体格、攻撃手段、飛行能力、火や毒などの特殊性、耐久力といった読者が直感的に捉えやすい要素を通じて仮想的な比較を成立させる。この構造により、読者は強そうなドラゴンを受け身で眺めるだけでなく、どの性質が戦いで有利になるかを考えながら読み進められる。勝敗は学術的な神話の序列を示すものではなく、異なる伝承を横断して想像力を働かせるための装置である。実際、読者の感想にもどのドラゴンが戦い、どちらが勝つかを覚える楽しさが示されている。バトルの連続性がページをめくる動機となり、個々の存在の名称や特徴の記憶にもつながる構成である。次に、ワイバーンからイルルヤンカシュまでドラゴン像の多様性を示す本書が扱う重要な主題は、ドラゴンという呼び名が単一の生物像を比さないという事実である。紹介文で挙げられるワイバーン、ファブニル、ファイアドレイク、イルルヤンカシュはその多様性を端的に表している。例えば、西洋の竜には翼を備え、爬虫類的な外見や火炎の力と結びつけて想像されるものが多い一方、北欧伝承のファブニルは物語上の貪欲さや財宝との関係で知られる。地域が変われば、竜は怪物、神聖な存在、守護者、あるいは破壊的な脅威として位置づけられうる。本書では、これらをバトル参加者として同じ舞台に置くため、文化的な差異が外見と能力の違いとして読み取りやすくなる。ただし、こうした比較は各伝承の本来の意味を完全に説明するものではない。わしろ、名称やビジュアルに惹かれた読者が出典となる神話伝説へ進む入り口となる。ドラゴンを火を吐く巨大な怪物という固定観念から解放することが本書の図鑑的な価値である。さらに、能力、形態、戦闘条件を読むことで育つ比較の視点、トーナメントを読む際重要になるのは有名さではなく、各ドラゴンの属性をどう比較するかである。翼の有無は移動範囲や攻撃位置に関わり、巨体は破壊力と防御力の印象を強める一方、機動性との関係も考えさせる。火炎毒気爪などの攻撃手段も単に派手な設定として消費されるのではなく、相手の形態や距離によって価値が変わる要素として機能する。本書は厳密なシミュレーション本ではないが、能力を見比べながら勝敗を予想する読み方を促す。そのため、読者は大きいから強い、炎を使えるから勝つと即断する代わりに、飛行できる相手への対応、接近戦の危険、特殊能力の有効性といった条件を意識できる。これは、図鑑に掲載された情報を受け取るだけでなく、複数の特徴を根拠に自分なりの判断を作る経験でもある。児童向けの明快な対戦演出を用いながら、分類、比較、予測という図鑑読書の基本的な行為を自然に組み込んでいる。そして、迫力あるイラストと短い解説が知識への入り口を作る。ドラゴン最強大図鑑は、文字中心の神話解説ではなく、視覚的な迫力を前面に出した構成を特徴とする。ドラゴンの戦いを描くイラストは、体の大きさ、鱗や翼の質感、攻撃のイメージを即座に伝え、複雑な固有名詞を読む前の理解を助ける。児童向け図鑑において、視覚情報は装飾ではない、見た目の差異が。ワイバーンのような類型、神話ごとの異質な姿、戦闘方法の違いを把握する手がかりになるからである。また、紹介される存在には、神話伝承、神や勇者との関係など背景を示す情報も含まれるとされる。対戦場面で関心を持った読者が、この名はどこの伝承に由来するのか、なぜこの姿なのかと問いを広げられる設計である。一方で、神幅とエンターテインメント性の制約上、伝承の遺説や歴史的背景を網羅する専門書ではない。その限界を踏まえるなら、本書の強みは情報の簡潔性ではなく、絵と短い説明によって次の調べ学習を促す導入性にある。 最後に神話を正解当てにせず、想像上の対戦として楽しむ読み方、本書を適切に読むためにはトーナメントの勝敗と神話伝承における重要性を分けて考える必要がある。ドラゴンは本来特定の物語進行、地域文化の中で意味を持つ存在であり、現代の競技のように共通ルールで強さが決まっているわけではない。したがって最強王は伝承上の客観的な結論ではなく、本書独自の創造的な企画である。この前提を理解すると、対戦は神話を単純化してしまう欠点だけでなく、異なる文化の存在を同時に眺める利点も持つとわかる。読者は結果を唯一の正解として覚えるのではなく、自分ならどの能力を重視するか、別の舞台なら結果は変わるかを考えられる。さらに、気になったドラゴンについて原典や別の図鑑を参照すれば、同じ名称にも複数の描写や解釈があることに気づける。本書は、伝承の正確な全体像を一冊で確定するものではないが、フィクション的な仮説を楽しみつつ、情報源と文脈を確かめる姿勢接続しうる。結論として本書は、ドラゴンや怪物の絵を見ることが好きな小学生、対戦形式の読み物から図鑑に親しみたい読者、子供と一緒に世界の神話伝承へ触れたい保護者に向いている。特に、長い解説書では集中しにくい読者にとって勝敗の行方を追う構成は、固有名詞や特徴を覚える明確な動線になる。得られる実用的な利点は、ドラゴンの外見能力、由来を見比べ、根拠を挙げて強さを予想する読書体験にある。知的にはドラゴンが世界共通の一つの型ではなく、多様な伝承の集まりであることを理解する入り口となる。神話を詳しく読み解く専門図鑑や原点解説と比べれば、歴史的背景や遺説の掘り下げは限定的である。しかし、その代わりに本書は、ワイバーン・ファブニル、ファイアドレイク、イルル・ヤンカシといった存在を同一のトーナメントに集め、比較する楽しさを前面に出す。同系統の幻獣図鑑との差別化は単なるキャラクター紹介ではなく、バトルの連続性を通じてなぜこのドラゴンが有利なのかを考えさせる点にある。読み終えた後に、好きな一体の出典や神話をさらに調べるなら、本書の導入図鑑としての価値は一層高まる。ご支援いただける場合は、タクルーブ信明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。